ルカ9の28から36。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると、御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こって、その人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。イエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子たちと一緒に山で祈っておられますと、イエス様の顔もそれからその着物も光り輝き始めました。イエス様が栄光の姿に変わったのです。それでこの出来事は主の変貌、 The Transfiguration of the Lord、 そういうふうに呼ばれまして、実は8月6日がその記念日だったのです。変貌とは言いますけれども、実はこの時の栄光のお姿がイエス様の本来のお姿であったように思います。私たちを救うために人となって私たちと変わらない姿になったことの方が変貌なのかもしれません。で、栄光というのは見えない神様のご性質、お力というものが目に見える形で表されること、それを栄光と言います。で、父なる神様はこれまでもイエス様がなされたさまざまな奇跡などによってイエス様の栄光を示してこられました。で、この時はイエス様の栄光、本来の栄光のすべてを見せてくださったのです。この変貌の山での出来事が私たちに何を教えているのか、それを学んでいましょう。変貌の山での出来事は、第一に、イエス様が生ける神の御子キリストであるということを証言し、また教えるものでした。弟子たちはイエス様が栄光の姿に変わったことに驚いたんですが、もっと驚いたのは、そこにモーセとエリアが現れたことです。30節を直訳していますと、そして見よ、二人の人が彼と話し合っていた。彼と一緒にいたのはモーセとエリアだった、というふうになるでしょうか。見よという言葉が実は使われています。見よというのは、このイエス様の姿を目撃した弟子たちの驚きを表しているわけです。モーセはイエス様の時代から千何百年も前の人です。エリアもまた何百年も前の人です。この歴史上の人物が突然目の前に現れたわけですから、弟子たちが驚くのは当たり前です。けど皆さん、こうした神のしもべたちは、世を去っ ていなくなったのではないということをここで教えられますね。彼らは世を去って消えてしまったんじゃないんです。天に行って天で変わらず神様に仕え続けているんです。天には天の教会がある。で、信仰を持って生涯を終えた人々がそこで御使いたちと共に礼拝をしているんです。で、世の終わりにはイエス様が生徒たちを携えて地にやって来られる時があるでしょう。で、この時は特別にモーセとエリアだけが天からやってきました。しかし皆さん、なぜモーセとエリアの二人なんでしょうか。それはモーセが律法を、エリアが預言者を代表する人だからです。私たちが今旧約聖書と呼んでいる書物はユダヤの人々の間では律法と預言者と呼ばれています。イエス様も聖書を律法と預言者と呼んでおられます。そしてこの律法と預言者はキリストを証しするものですね。ヨハネの 1-45 にピリポが友達のナタナエルに言った言葉が書かれています。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。モーセとエリアの二人が現れましたのは、このイエス様が律法と預言者、つまり聖書が預言している神の御子キリストであるということを証しするためでした。神様は世の終わりにモーセやエリアに匹敵するような人物を使わします。そしてキリストの証人にされます。黙示録の11章の3節6節。で、今の時代にもモーセとエリアを実はといえば聖書という形で私たちに使わせてくださっているんです。で、私たちはこの聖書によってイエス様が神の御子キリストであるという律法と預言者モーセとエリアの確かな証言を手にしているわけです。さあ、2番目に変貌の山の出来事はイエス様の苦難を予告しまた教えています。31節にモーセとエリアの二人がイエスがエルサレムで説きようとしておられるご最後について一緒に話していたとあります。イエス様がエルサレムで説きようとしている最後、これはイエス様の十字架と復活のことです。イエス様はもうすでに弟子たちに人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないと告げていらっしゃいました。この人の子は必ず殺され、そしてよみがえらねばならない、ねばならないという言葉なんですけれども、これはヨハネの4-3-4にも使われています。そこにこう書いてありますね。死はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。ユダヤとガリラヤを結ぶルートはサマリアを通っていく道もあればヨルダン川沿いの道もありました。多くの人はサマリアを避けましてヨルダン川沿いの道を選んでいました。しかしイエス様はあえてサマリアを通る道を選びました。なぜですか？サマリアの女に出会い、彼女を通してサマリアの人々にご自分を表すためでした。サマリアを通っていかなければならなかった。ねばならなかったという言葉は、 イエス様のその行動の背景に、実は深い神様の救いのご計画があったということを教えています。イエス様は必ず多くの苦しみを受けねばならないとおっしゃいました。この言葉の背後に神様のご計画があったということがわかります。イエス様の死はユダヤの指導者たちの策略に巻き込まれた不幸な死ではありませんでした。それは神様が全人類の救いのために定められた、予定されたものだったのです。必ず果たされなければならないものだったのです。ですからイエス様は、ねばならないという言葉をお使いになって、父から与えられたこの救いの使命を忠実に果たすのだ。そこに十字架が待っていることを承知しながら、その道を進んでいかれる。私たちの救いのために、進んでご自分を捧げる。その愛を、ねばならないという言葉で表してくださったのです。このイエス様の決意、また愛は、地上の弟子たちだけでなく、この時現れたモーセとエリアを通しても、天に伝えられたのではないかなと、私は思っているのです。そしてそのことが、天に伝えられたとき、御使いたちや天の聖徒たちの間で大きな驚きが起こっただろうと想像します。神の御子が地上で人々から拒否される、苦しみを受ける、聖なるお方が罪人になって裁きを受けるのです。王の王、主の主であるお方が地上の権力者の手に渡される。命の主であるお方が死を味わう。そんなことはあってはならないことです。でも皆さん、私たち罪人が救われるということも、この罪人の私が救われるというあってはならないことは、イエス様聖なるお方が罪とされ、裁きを受けるというあってはならないことによってしか実現しないのです。ここにしか私たちの救いの道はありません。神の御子キリストの苦難は聖書に予言されていたことでしたけれど、預言者たちもそれを十分には理解していませんでした。ペテロ第一の一章の十節十一節を見るとそのことがわかります。こう書いてあります。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。で、続く十二節、ペテロの、手紙の第一の一章の十二節にはこう書かれています。そして今や、それらのことは天から送られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは、御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。告げ知らされているんです。私たちは今、律法と預言者という旧約聖書だけではなく、それに加えてイエス様の教え、人たちの証言、教えが書かれた新約聖書を持っています。私たちは、変貌の山で弟子たちがモーセ・エリアから見聞きした異常のこと、旧約、律法と預言者だけでなく、イエス様と人たちのこの新約の両方の聖書から教えられている。御使いたちも見たいと願っていたこの罪人の救いという驚くべきことを私たちは見て知って体験しています。三十節に見よという言葉が使われているということを話しましたが、書いた人がの驚きを表すとともに、読む人に ここに注目してほしいというそういう意味もあるのです。イエス様の苦難の意味をしっかり見てほしい、信じてほしい、理解してほしいという意味です。私たちもそのようにして、私たちが今度は人々に見よと言ってイエス様を指し示すものになりたいと思います。変貌の山での出来事は第三にイエス様の栄光を示し教えるものでした。で、イエス様の栄光はそのイエス様の顔も着物も光り輝いたことによって表されましたが、それだけではないのです。31節、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後、最後という言葉にも現れています。この最後という言葉ですが、ギリシャ語でエクソドスと言います。脱出という意味の言葉であります。エクソドスというギリシャ語は、創世記の次が出エジプト記、出エジプト記はブックオブエクソダスと言います。同じ言葉です。ここでこの言葉が使われていますのは、出エジプトというものがイエス様の十字架による救いのひな形になっているからなんです。イスラエルの人々がエジプトの奴隷から救われたように、イエス・キリストは私たちを罪と死の奴隷から救ってくださるのです。出エジプトの時に杉越の子羊が捧げられました。そのようにイエス様は私たちの身代わりの神の子羊となってその血を流してくださいました。イエス様はその十字架の上で最後を遂げましたが、その最後、エクソドスというこのギリシャ語は、人々を罪と死と滅びから救い出す、脱出させる、そして神の国へと導く、そういうものなのです。イエス様ご自身も復活によって栄光への脱出をなさっているのです。ペテロはこの変貌の山で、先生、ここにいることは素晴らしいことです、私たちが三つの幕屋を作ります、あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つと言いました。で、この言葉は実はイスラエルの人々が出エジプトをして約束の地に入るまで荒野を旅し、そこで仮住まいをしたテント生活をしたことに由来している言葉なんです。イスラエルの荒野での生活は誠に不自由なものだったと思います。それが不自由なものだっただけに、おそらくその時が一番イスラエルの人々が神様に近かった、神様に一番信頼し神様との交わりを深めた時だったのかもしれません。荒野では食べ物も水も不足しています。道のないところを進んでいかなければなります。人々はあらゆることにおいて神様に頼り、毎日神様の導きを求めなければ一歩たりとも先に進むことができなかったのです。そして神様はその人々の信頼に応えて常に人々と共にいて、人々の必要のすべてを与えてくださいました。それでイスラエルの人々は今でもそうですが、仮用の祭りというのをやります。自分の家の庭先ですとか軒下に仮小屋を作るわけです。でそこに、これはちょうど秋のお祭りですので、収穫物を持ち込んで神様の救いの豊かさを食べ物と一緒に感謝をするという、そういうお祭りです。でペテロは自分でも何を言っていいか分からずに、仮小屋を作りましょう、幕屋を作りましょう、テントを張りましょうと言いましたが、それはこの仮御祭の豊かさが示している神様の救いの豊かさを言い表すものだったのです。34節、雲が湧き起こってその人々を覆った 彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなったとあります。変貌の山は雲で覆われました。この雲もまた荒野で幕屋の神殿、つまりテント式の神殿が完成したときに、その中に雲が満ちたこと、そのことと関連があります。神殿に満ちた雲は栄光を表します。イエス様はご自分を神殿であるとおっしゃいましたから、イエス様のおられるところが栄光の雲で満たされ、神様の臨在が示されるのは不思議でも何でもなかったのです。そしてその雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声がしました。これは私の愛する子、私の選んだものである。皆さんすでにどこかで聞きましたね。そう、イエス様のバプテスマの時に天から聞こえてきた声でありました。弟子たちはその時と同じ声をここで聞くことによって、イエス様が神の御子、栄光の主、そして私たちが聞き従うべきお方である、そのことを教えられたのです。この後イエス様は弟子たちを連れてエルサレムに向かいます。イエス様は苦難の道を歩み、十字架に至ります。弟子たちが苦難に負け失望してしまわないように、十字架の後に復活がある、苦難の後に栄光が続く、そのことをこの変貌の山で弟子たちにイエス様はあらかじめ示してくださったのです。今暗い台を通っています私たちも、どうかすれば暗いこと、苦しいこと、辛いことだけに目が向かってしまう、神様の栄光を忘れてしまうことがあります。世の中がどんなに困難になっても、私たちが苦難の道を歩くことがあっても、私たちの主は栄光の主、天から私たちを治めてくださっています。どんな困難や苦しみがあったとしても、聖書は脱出の道がある、出エジプトの道がある、はっきり書いています。そのことを知り信じ、この暗い時代にもイエス様の栄光を称えましょう。人々に主の栄光を示していきましょう。そのためにも私たちは弟子たちが目撃したようにイエス様の栄光を仰ぎ見ていたいと思うのです。もちろん変貌の山などの出来事が今ここでもそのまま繰り返されるわけではないでしょう。私たちの目の前にモーセやエリアがもう一度現れるということはないかもしれません。しかし父なる神様が彼の言うことを聞きなさいと言われた、そのイエス様のおっしゃることは今も聖書によって私たちに語られているのです。イエス様はこの御言葉を通して私たちに語り続けておられます。ペテロはあの第一の手紙の一章八節でこう書いていました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。今も私たちはイエス様の言葉を聞くことができます。そのイエス様の言葉を聞くことにより、信仰によってイエス様の栄光を仰ぎ見ることができるのです。輝け主の栄光、地の上にという、Shine Jesus という賛美がありますよね。あの賛美のように本当に主の栄光を称えて、それを人々に証ししていく私たちでありたいと願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちにもイエス様の栄光を仰ぎ見ることを許してくださり感謝します。 私たちのために苦難の道を歩まれたイエス・キリストこそ栄光に至る道です。このイエス・キリストを仰ぎ、イエス様の栄光を表す私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。